おはようございます。今週続きでイエスの弟子12人弟子から何が学べるかっていうテーマで勉強しているんですけれども、今週ちょっと逃げられないなって嫌やなと思いながらとうとう出さないといけないのはユダの話なんですね。そしてユダ・イスカリオ どのように考えればいいのか、そしてその方から何が学べるのかっていうのを今日話したいと思います。そしてこれが非常に大事な勉強じゃないかなと思います。なぜ言うとどうしてテロがいるのかとか、どうして私たちの結婚が潰れたのか、どうしてせっかく10年前教会がうまくいってたのに今もうボロボロでダメになったのか、原則があるんですね。そしてその原則のプロセスによってダメになってしまうんです。そしてユダがその原則に従ってああいうようなとんでもないような裏切りの行動を取ってしまったんですね。ですから非常に大事な、特に今の時代大事じゃないかなと思うんですね。そしてどうしてユダがイエス様を裏切ったのかっていうのは、一つ困ったのは調べるにはね、もうす山ほどの意見があるんですね。多分このテーマが一番多いんじゃないかなと思うんですね。いろんな立場があって、まあ、これはもうユダがこうでこうでこうでいろんな意見があって、そしてその 中から、私が、とうとう決めたこれだなと思うような話も今日出したいと思います。一つはどうしてユダがそういうような 裏切りをしたのかっていうのは、ヨハネの6章の15は 最初のヒントじゃないかなと思うんですね。そして今は読みませんけれども、このとこでは5000人以上の男性がいて、子供たちもいて、多分1万人に超えるような集まりあったんですけれども、自然の中にそれがあって食べ物がなくて、そして困ってしまってどうしようっていうところで、それでイエス様が奇跡を起こして一人の坊ちゃんの弁当を増やしてくれて、そしてみんな食べれたんですけれども、その後に書いてあったのは、じゃあ読んでくれますか。6章15節。
そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。
これでわかるのは、その時代はユダヤ人が調べたんですけど、愛国主義のやりすぎ、右翼みたいな、もう怖いような程度まで行ってしまってたんですね。そしてかなりユダヤ人というのはローマ帝国の支配はものすごい嫌ってて憎んでたんですね。ですからみんな夢を持ってたんです。救い主がいつか来る、そして私たちを助ける、そして私たちを助けるだけではなくてローマ帝国の人たちをやっつける、仕返しする、そのようなリーダーを、それをやってくれるようなリーダーを望んでたんですよ、探してたんですよ。ですから5000人が食べれた時にやったーと思って、この人は私たちの救い主になるんだ、この人は戦って、私たちはもう彼のもう下に入って、そして戦ってローマ帝国をやっつけるっていう考え方がものすごい強かったんです。それはちょっとだけあったっていうのではなくて、ものすごく社会の中で広がっているような考え方があったんですね。そしてなかなかね、イエス様がランボーみたいになってくれなかったんですね。もう武器を持ってじゃあみんなって行こうって言って、なかなかねそのような行動を取ってくれないんです。奇跡を起こせる、ものすごいことができるけれども、みんな期待しているような兵士になってくれなかったんですね。そしてだんだんだんだんいろんな人たちがね、何やこれって、何この人って、奇跡が起こすんだけれども私たちを助けてくれないのって ローマ帝国をやっつけてくれないのって、そのような不満がだんだんだんだん入ってきたんですね。そしてとうとうもうやめたっていう人たちがどんどんどんどん増えてしまって、そしてペテロの方もね、6章、ヨハネ6章の68節読んでくれますか。ヨハネ6章の68節。
するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。
ですからもう他の人を裏切ってるんですね。もうやめて、やっぱり思う通りにリーダーシップ取ってくれないからやめていってるんですけれども、この段階でちょっとその周り回ると、イエスさんも気づいてたんです。12人なし弟子の中では鬼デビルみたいな人が一人いるっていうような予言もその辺にも出てるんですね。ですから何かね、もう見えてきてるんですね。その裏切りのユダっていう人がだんだんだんだんこの段階で見えてくるんですね。そしてヨハネの12の、1から8。
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた、そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食事についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。
OK、 ここでわかるのはユダはね、性格的にね、計算する人なの。考える人、作戦を立てる人。他の弟子たちがどっちかというとね、ちょっと田舎の鈍感みたいなところがあって、もう楽しもうじゃないかっていう、そういうようなものはあったんですけど、ユダはね、いろいろ考えてるんですよ。これがこのぐらいのお金になるとか、こうしたらこうなるとか、これやったらこのぐらい儲けるなとか、そういうような考え方を持ってるんですね。まるでうちのケンちゃんみたい。うちのワンちゃんケンちゃんもそうなんですね。他の犬たちがね、とにかくね、遊んで食べれたら幸せってけど、ケンちゃん違うんですよ。計算してるんです、ね、計算してるんですね。フィンピーが寝てる。フィンピーは自分の大事な骨を守ってる。ですから取れないけれども、郵便がの配達の人が来たって。そしてフィンピーは弱虫ですので、やっぱり自分の力を見せる方法っていうのは郵便配達の人をやっつけることなの。まず言うと必ず逃げてくれるから。ですからもうチャカチャカにカブのホンダカブのエンジンが聞こえて、そして郵便わわわわわわわでフィンピーが追いかけに行くの。そしてケンちゃんは一緒に行かないんですね。骨の方に行くんです。パーンって言って、作戦なんですね。よっしゃーって。そして毎日フィンピーがやられてるんですね。フィンピーうわーばばばばって言った時にこっちのもんやって、それ計算する、計算する。ユダ計算する裏切り いろいろ考えている。他の人たちが楽しんでるんだけど、他の人たちは単純に考えているんだけれども、自分の方はこれがこのぐらいの儲けになるなとか、こうしたらこう、ああしたらああして考えているような、あの性格はこの、ユダなんですね。そしてあのユダは、読みませんけれども、マタイの26が一番中心にあの話したいことなんですけれども、あのユダもその最後の晩餐の時もあの、そこに、こっち側がヨハネ、そして今度隣にユダがいたんですね。それでユダの座ってたとこは、あのユダヤ教の考え方では一番その栄光、あの一番尊敬されている人の席に入ってたんですね。あのそしてこれはね、あのなんかイエス様のなんか作戦とか罠とかそうじゃなくて、本当にね、あのユダ愛してたと思うんですね。本当に大切にしてたと思うんですね。ですからそこに座ってたと思うんですね。そしてあのその食事の中では一番大事なところでその食べ物を取って、そしてあのソースをつけて、そしてその一番尊敬している人の口に入れるっていうのは、あのそのイエス様その方ユダにの口にあの入れたんですね。あのですからユダっていうのは大切にされてた。そしてあの12人の中でもあの尊敬されてたんですね。裏切っているのに、もうインチキのお金、自分のためにお金を取ったりしているんだけれども、あのやっぱりそのような立場をあの思ってたんですね。そして今度はちょっと読みたいと思うんですけれども、マタイの26の47から55。
イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気で、と言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか？と言われた。その時群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか？だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう？その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。
ちょっともう一度あのその先生、あのユダが呼びかけた時にどうやって読んだんですか？
先生、お元気で。
ちょっと浅い。これは本当はね、本当の訳っていうのはね、あの主よ万歳っていうような 挨拶なんです。ものすごい力強い挨拶なんですね。そしてどうしてそれが言ったと言いますと、このユダは、愛国主義の人で、もう強烈なテロをするような性格を持った人で、そしてイエス様ものすごく信じてたと思うんです。ものすごい信頼してた。この方だったらローマ帝国をやっつけられるって、この方だったらそこまでの奇跡を起こすことができるけれども、なかなかその方向に行かない。ですからその方向に行くように手伝ってあげようって、プレッシャーをかけて逃げられない状態にして、そうすると今度しょうがなくイエス・キリストがババーンって変身して、そして力が出てシュワーってやって、そしてみんなをやっつける、そういう奇跡見たことがある。もう湖の上に歩ける、もういろんなことができる。ですから手伝ってあげないとって。そしてそれだけではなくて、私の名前がこの戦いの始まりの代表みたいになる、ね、先生万歳ってそれで始まった。始めたのは誰？私が始まったことになる。私がプレッシャーにかけて、そして今度は彼は本当はしたくないんだけどしょうがなくパワーを見せて、そしてやっつけるって、そのような作戦です。からユダってどう見てもひどすぎる、悪者だったりひどすぎる。3年間一緒に過ごしてた、愛してくれてた人をまずキスで裏切る、ちょっとねひどすぎると思います。本当はそのキスが歴史に残って、このイスラエルがローマ帝国を倒した方法っていうのは、大事な弟子がキスして、そして先生バザーイということで、そして今度戦いが始まったんだっていうことのはずやったのに、そうならなかった。そして本当にこのユダがイエス様をやっつけようと思ってたら、その後の行動も怪しいんですね。なぜ言うと消えるんです。本当にイエス様をやっつけたかったら、裁判で証人としてこの人はこうしたんだ、ああしたんだって、ちゃんとこの人は最低と思いますとか、そのような立場を取れたのに消えるんですよ。消えた理由は、作戦が考えられない方向に行ってしまった。一生懸命ユダっていうのは計算がうまい、作戦立てるのはうまい、こうしたらこうなる、ああしたらこうなるって、そして今度無理やりこのイエス様をもう右翼みたいになってもらうって、戦ってもらうって、全世界がユダヤ人が全世界を支配する、この人は代表で、その考え方で大失敗、大失敗、思う通りいかなかった。そして周りの人もユダの影響にちょっとハマってるんですね。ペトロもね、刀だ、もう用意してるんですよ。刀を出してスポーンって耳を切っちゃったんですね。そして今度はイエス様が変身して戦ってくれと思ったら、くれなかったってね、みんな逃げたんですね。ですからユダだけじゃなくて他の弟子たちもね、影響されてたんですね。救い主っていうのは武器を持って、そして敵をやっつけるって、そういうような間違えたような考え方に入ってた、はまってたんですね。けどそうならなかったから、みんな逃げてしまって武器を捨ててもう隠れてたんですね。ですからユダっていうのはそのめちゃくちゃ悪者ではなくて、本当はイエス様を大好きだったんですけれども、本当のイエス様を認めてなかったんです。自分勝手作り出したイエス様を大好きだったんです。ですから聞く耳がなかったんですね。イエス様一生懸命一生懸命自分がどうなるのかって説明してるんだけれどもね、聞こえないんです。もう決めてたんです。 この人は救い主、そしてこういうやり方でローマ帝国をやっつけるってもう決めてるから、もう一生懸命説明してても雑音状態なんですね。聞こえないっていうような感じなんですね。ですから私ちょっとメモしたんですけれども、ユダがどうしてこんな失敗したのかっていうのを、このあるプロセスに入ってるんです。そしてこのプロセスは私たちも経験したことがあるんじゃないかなと思うんですね。レシピなんです。テロになるレシピ、自分のファミリーを潰すレシピ、自分の教会をダメにするレシピ、全部その流れが一緒なんですね。第一は怒りを持つことなんです。ずっと妬みを持つことなんです。ずっと何かに対して、エペソの4章の26節、
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。
27、
悪魔に機会を与えないようにしなさい。
出た、ね、人間が解決してないような怒りをずっと持つ、そうすれば誰が入ってくるんですか。悪魔が入ってくるんですね。私たちが何か、それが主人なのか会社の社長なのか牧師なのか、それをずっと持ってると、今度悪魔がポンと入ってくるんですね。最近アメリカではニューヨークを爆弾でやっつけようとするような方がいたんですけれども、彼のどうしてあんなことをするっていうと、解決してない怒り、まずそれを持つの、怒りずっと持つの。そうすると今度は世界を見る眼鏡が変わってくるの。暗い眼鏡をはめるようになってくる。人間は暗い、何見ても暗く見えるんですね。そしてこのユダがこれをやったんですね。ローマ帝国を憎んで、もうどうやって仕返しできるようか、できるかなとか、怒りを感じて、それをずっとほっとくと、今度は自分の価値観っていうのはずれてくるの。価値観がずれてる。こんなひどい目に合わされてるから、少しずるいことやっても悪くない、だってこんなひどいものに合わされてるからって。ですから私がちょっとお金を盗む権利があるわって、そういう自分のいけない、本当普通だったらもう盗むっていうのはいけないんだけれども、私の場合は被害者だから、ですから私の場合はやってもいいんだっていうような考え方が、今度が悪魔に入れてくれるんですね。それでこのユダがそのようになって、だんだんお金に対してせこいような考え方が入ってきたんですね。ずるいような、私の場合は違うんだっていうような考え方が、もう私は特別だって、被害者だもん、こんなひどい目に遭わされてる、ですから他の人をやるのはいけないんだけれども、私の場合はねいいのよって、だってこんなひどいことをされたからっていうような、そして今度はいけないことがやりだすんですね。もうインチキなことをやりだしたけれども、私の場合はいいんだってね、私の場合はいいんだって、そういうような考え方が入ってくるんですね。そして今度はこの問題、この戦いの解決する方法が夢を与えられるの。それがニューヨーク爆弾で潰すのか、それがとにかくね、イメージが、夢を与えられる。こうやってこれを解決するんだって、こうやって解決できるんだって、絶対こうなんだ、絶対こうでこうでこうでこうでこう、だからこれをやらないといけないんだっていうような絶対的な考え方が入ってくるんですね。けれどもベースがもうずれてる。なぜ言うと怒りがベースなの、許せない心がベースになってるんです。ですから自分の作戦が間違えてるんですね。ですからこのユダも立ててこうしたら あのこういうリーダーが出てきて、このリーダーはこういう行動を取ればこのローマ帝国を倒せるんだとか、だんだんだんだんその夢がとにかく私のプランを無理やり通す、私のプランを無理やり通すっていうような性格が出てくるんですね、うん、そういう考え方なんですね、うん、これが抜けてるんですね。箴言の3の5節、箴言の3の5節、
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。
6、
あなたの行くところどころにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
これがもう抜けてるんですね。もうこれがもうないんですね。その委ねた心、それがもうないんですね。怒りで始まって、そして怒りを結局解決しなかったから、だんだん自分の場合はこのいけないことをやってもいいんだっていうような考え方が入ってきて、それで今度作戦が出てきて、こうやって解決すればいいんだっていうけれども、心が固いからもう神様の導きをもうつかめないんですね。こういう方はね、霊的に KY 空気読めない、もう空気読めないんです。危ないとかもう読めないの、 KY になってるんです。つかめないんです。周りの人が違うこと言ってるのに、もうそのもう分からないの、もう区別できなくなってしまうんです。霊的に KY になってしまうんですね。これがないんですね。コロサイの3章の15節、
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
もう神様の平安によって導くっていうのはね、平安ってわからないの。あんまりにも怒りっていうのは自分の普通の生活ですので、普通の気持ちですので、平安っていうのはどういうものかわからないんです。ですから今度その導き、これがちょっと危ないよっていうようなものがないんですね。これ前に話したことあるんですけれども、大震災の時に僕のオートバイでいろんな人を助けに行こうとしてたんです。そして神戸バイクで走り回ったら、もう信号壊れてるんですね。動かないんですね。ですからある時期は、赤信号で止まってる。だからそこで私が止まれば24時間そこに座ることになるから、ですからだんだん私が信号を無視って普通になっちゃったんですね、信号無視ですから、あ赤なってるってこう見てそのまま走るとか、それがだんだん慣れてしまったんです。もう気にしなくなったんですね。それで今度はね、電気がまた動くようになってきて、そして信号も動くようになったんだけれどもね、信号無視続いてるんですよなんかもう大変よ大変よって、ああ赤なったってごめんっていうか、もうそのままな。そしてとうとう捕まっちゃって罰金そしてどうして罰金、どうしてこんなことなったらんだろうって考えてみると、確かにある日電気が直ってて、確かに信号が動くようになったけれども、その時に私を感じたのは、ああいけないけどやるぞっていうものがあったんですね。ああ本当はこれやだ、もう電気もちゃんと動いてるし、いけないけどやるぞっていうものが入ってきたの。ですから赤信号が出たけれども、それを無視してやり通すって、そしてこういうユダの 性格はそういう性格なんですね。いきなりとんでもないような売り上げになったんではなくて、自分の中では危ないって、これはやってはいけないって、これをパクってはいけない、これ取ってはいけないけどやるぞって紐が入ってくるんですね。悪化信号無視なんです。心の信号無視、それを続くと心が硬くなってしまって、そして今度はとんでもないような悪いことをやることができるんですね。私のやり方でやるんだって、危ないっていう気持ちがあっても やるってもう決めたからっていうようなもんがあって、そして赤信号、信号無視、また信号無視で、信号無視ずっとやるとね、もう普通になってくるんですよ。もう分からなくなってくるんですね。そしてこのユダはそのような道選んだんじゃないかなと思うんですね。だから大きな失敗になってしまったんですね。最初は怒りをずっと解決しないで持つことなんですね。そうすると自分の人生に対する眼鏡を暗いような眼鏡になってくるんですね。今度は自分は被害者だから、他の人だったらいけないんだけど私でもいいんだっていうような、だって私被害者やもんっていうような、自分をそれを悪い形で自分を慰めようとするっていうような行動なんですね。そして今度はこの問題解決する方法自分で考え出す、これがユダやったことなんですね。自分で考えてローマ帝国の、いじめとかひどいものをどうやって解決する、自分で考えたんですね。絶対こうなんだって。そして人間そうなるとこの霊的に軽和になってしまうんですね。もう危ないのにわからない、平安がないのに、けど平安っていうのはもう分かんなくなってしまってるんです。あんまりにもずっと怒りを持ってるからっていうような感じで、そしてとうとう赤信号を繰り返しやってとんでもないような犯罪を起こしてしまうって、でこのプロセスなんですね。そして僕がこれを見て考えてみたら、自分も経験したことあるって、これ、そして多くの人も経験したことあるんじゃないかなと思うんですね。例えばこういうことがよくあるんじゃないかなと思うんですね。例えばある女性がものすごく、いじめを受けたんです。お父さんとお母さんからいじめを受けて、もうひどい目に遭わされて遭わされて、そして今度はとうとう大人になって、そして結婚する、そして結婚したら主人は全然自分の夢通りに動いてくれないんですね。あれってこうなるべきなのに、こうしてくれるはずなのにって、って、そして今度は主人にプレッシャーかけて、こうしなさい、ああしなさい、プレッシャーかけて、もうこう、こうでこうでこうじゃないですかって、そして主人だけじゃなくて子供できたら、子供ももうコントロールしようとする。こうしなさい、ああしなさい、絶対こうだから、絶対ああだからって決めつけて、決めつけて、そして今度は主人も子供たちも自分の自由意志がめちゃくちゃにされてるんですね。ですからこの溜め込んで溜め込んで溜め込んで、けれどもお母さんが無理やりこうしてああして、そして今度は子供たちも主人も思う通りに計算通りに動いてくれないから、今度裏切りが始まるんですね。他の主婦たちと、うちの主人はなーってこんなことして、こんなこと、そして今度悪口をバーって広げて、悪口が出ると余計関係が悪くなってしまう、余計ダメ、悪口が出したから良くなりましたって、私一度も人生聞いたことないですよけれども多くの人はね、マジなんかずれてるの。なぜ言うと怒りをずっと持ってるから、ですから眼鏡がねずれてるんですよ。ですからなんかね、悪口出せば解決するって思ってるんですよ。ですからどんどんどんどん自分の主人の悪口をバーって撒いて撒いて、そして自分の息子の悪口を出して、娘の悪口を出して、そして今度どうなる、めちゃくちゃな家族なんですね。分裂潰れてしまうんですね。そして私が何したのって、こんな一生懸命やったのにって、けれども何したっていうと、もうユダと同じようなプロセス通ってきてるんですね。 同じことをやってる。だから自分のファミリーが潰れてしまってるんですね。そしてすいません残念だけどね、こういうこともね、教会もあるんですよ。教会もあるんです。教会がうまく神様がユニークな形で導いているんです。けれどもある方来てもう決めつけている、教会こうなるべき、ああなるべき、こうするべき、いっぱい持ってて、今度自分の作戦を無理やり通そうとする、けれども思う通りにいかない、そして怒りを持ち出す、ずっと怒りを持って怒りを持って、そして今度はどうしても我慢できないから悪口を回すんですね。どんどん回して、インターネットでも回して、携帯でも回して、わーって巻いて巻いて巻いて、そしてなんかその悪口でなんか良くなるとなんか思い込んでるような形なんだけれども、悪口出したらね、治りましたってないのよ。余計悪くなるの。悪口回すとどんどん悪くなっていくんですよ。けれども平和になってるの。もう怒りがに支配されて平安がもうないんです。もう感じられない、危ないってわからないの。ですからどんどんどんどんどんどん今度イエス・キリストの教会を潰していくんです。これ全国あるんですよ、このようなこと。ですから私たちがそうならないように気をつけましょう。これがこのユダから学ぶことなんですね。まず第一、怒りを感じたらできるだけ早く許さないと。許さなかったら自分の人生に対する眼鏡が暗い眼鏡になってしまって、そして今度間違えたような方向に行ったらもうそれは境界で感じられなくなってくるんですね。ですから私たちにとっては毎日人を許す、神様を許す、感謝の心を育つ、これが非常に大事なんですね。すごく大事なんですね。そして次はやっぱり自分の賢さで問題解決しようとするのは非常に危険なんですよ。私たちどうすればいいのかっていうのはね、神様を信じることなんですよ、ね、神様を信じるのは私たちの、やることなんですね。そして自分の頭で一生懸命作戦を立てて、もうこうして、だからあの人にこういうことをやって、こうすればこうなって、なんかそういうことをやると、今度ユダと同じことをやってるんですね。ね。ユダはイエス様好きだったんだと思いますよ。だからキスしたと思います。裏切りのキスじゃなくて、助けようと思ってるキスなんですよ。そしてその、主万歳っていうのは、これからもうスタートができるように、戦いができるようにね、手伝おうとしてるんですよ。けれども本当のイエス様気づいてないっていうようなことなんですね。マタイの7章の23節、マタイ7章の23節、22も読んでくれる。マタイ7章、
その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。
これ、裁き、イエス様を人を裁いている段階なんですけども、終わりの時期が来て、けどすごいこの、すごいことやなと思って、なぜ言うと、この人たちが、いろんなことできてたんですね。何をもう一度22、何をできてたんですか。
その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、
あなたの名によって予言までやってたんです、この人たちが。
あなたの名によって 悪霊を追い出し、
悪霊を追い出す力もイエス・キリストの御名によって持ってたんですよ、この人たちが。
あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。
奇跡を起こすことはできる人たちなんです。けれども23、
しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない。
知らなかったんです。なぜ言うと、その人たちがね、システム的に考えてたんです。教会はこうでこうで、そして私はこういう役目でこれをやって、あれをやって、こういう行為をしてをして、けれども実際はイエス様と交わりしてなかったんです。親しみがなかったんです。祈る時には形で祈ってて、自分の望んでるようなことをバーって祈ってて、こう次はこうでこうで、神様どうにかこうで一生懸命やってるんですよ。奇跡も起こせるんですよ。けれどもハートがね、離れてるんですよ、こういう人たち。でこれがユダの性格じゃないかなと思うんですね。ユダはもうイエス様を愛してたんだけれども、もう自分のやり方、自分の考え方でいっぱいいっぱいいっぱいですから、本当にイエス様を知らなかった。そして現在のキリスト教の中ではこのような人もいるんではないかなと思います。私はそうなりたくない。そしてこれ私たち全員学べるんじゃないかなと思うんですけれども、私たちもユダのようになれる可能性がある。そしてなる方法は、怒りを持ち出して憎しみを持って、それを神様にあげないで、それをずっと毎晩持ってると、今度は間違えたような考え方が入ってくる。それをほっとくと、自分が絶対正しいんだというような考え方で、どんどんどんどん赤信号、信号無視パーンってやって、そして今度正しいと思ったらとんでもないような裏切りになってしまうって。私たちもそうなれる。ですからこれから皆様と一緒にお互い許しましょう。本当に許しましょう。許しを中心にしましょう。許さなかったらおかしくなっていく、人間がおかしくなっていく、許さなかったらって、その道を選びましょう。で祈ります。天父様、このユダのプロセス、いきなり悪者になったのではなくて、もう悪魔の罠にはまってこの方向に行ったんですけれども、私たちも小さな形かもしれないけれども、これを経験した人たちは多いんではないかなと思います。私も含めて。本当に私たちを助けてください。あなたのために予言するとか、あなたのために働くんではなくて、あなたと共に生きながら愛する、共に生きながら祈る、そのような親しみのある関係をずっと私たちが大切にすることができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。飢え渇き与えてください。もっと親しくなれますように、あなたを、自分の伝道の作戦とか損じゃなくて、それを置いて、もっとあなたと親しい関係を持ちたがるように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。私たちもあなたからいっぱい許しをもらってますので、ですから本当に私たちもお父さん、お母さん、もう会社の人たち、本当にすぐにもう手放してあなたに任しますって許すような人になれますように、どうぞ力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。